新約聖書を通してイエス・キリストのことを知りますと、私は少しへそ曲がりの人のように映ったんじゃないかなという想像をしています。私たちが普通想像しているようなイエス像、なんか長い間のですね、宗教画とかそういうものですごいこういかにも聖なる、後ろから後光が差しているようなっていう、そういうふうに見えたのではなかっただろうというふうに思うのです。見るからに聖なる姿に見えていたら、あの宗教家たちが先頭に立ってイエスを十字架につけるっていうことはありえないはずだと思うからですね。まあ、それはどうしてかっていうと、イエスの言われたこと、なさったことをずっとこうよく見てみると、難しい表現で言うと逆説的な表現が多かったということに突き当たるからですね。で、私はどうしてイエスはそういう逆説的な、つまりひっくり返したものの言い方をなさるのかって、普通の常識で言うと、そういうひっくり返したものの言い方をする人をへそ曲がりというふうに言うんですね。人が本当は嬉しいのに、あんなもんな嬉しくねえよっていうような言い方をするっていう、それは見ようによっちゃ素直じゃない人ってこう映るわけですけれども、例えば今日の聖書の箇所にしてもそうですね。命を得ようと思うものは、自分の命を救いたいと思うものはそれを失うっていうような言い方ですね。ですから、みんなこう逆がある。それは一体どうしてなんだろうっていうふうに私は自分で考えてみたときに、まあいろいろな説明がなされると思うんですが、一つ思い当たることはですね、これは私の持論でもあるわけですが、人間だけが善悪の知識を持っている。だから人間だけがいいっていうことを求める、それは逆には悪いということを排除しようとする、あるいは自分が悪い状態にあるっていうことを認めたくないという、あるいは今度自分が悪い状態にあると思うといいという状態の人が羨ましくなったりとかですね、あるいは時には妬ましくなるっていうふうなことも起こる。これが善悪の知識を持っていない他の動物たちだったら、そういうことはありえないわけですね。で、それはだから人間の特性であるんですが、善悪の知識のゆえに文明とか文化っていうのが生まれてきたんですが、それが諸刃の剣で、そのゆえに人間の世界ほど差別と戦争の多い生き物はないという不幸が起こるんですね。ですからその根本は神様にだけしかわからない究極の善悪を、人間が自分で勝手にこれはいいとかこれは悪いと思い込む、そういう意味で神の座を犯している、神との関係を無視しているっていう、それが全ての悲劇の原因だというふうに私は聖書を通して学ぶわけですね。そしてそれをイエスが示そうとされた。だから私たちは良いこと追求、何でも良いということを一生懸命したいと思ってるのに、イエスはわざと当時では悪いとされてることも平気でなさってる。だからみんなが戸惑うんですね。で、しかしイエスはそうすることによって当時の秩序や道徳を乱した、まあその角で処刑されるわけですけれども、イエスにとって一番大事なのは何が良くて何が悪いっていうふうに決めることではなくて、究極の善悪を決めになるこの方にいつも一切をお任せしてお従いしてるっていうことなんだと、この方との関係を乱しちゃいけないんだっていう、その一点を貫き通された。 だけどそれは杓子定規にとらわれた人間から見ると道徳違反、宗教的秩序の無視っていう、そういうところにつながってしまうわけですね。人間はそういう人間が決まる善悪で永遠の命に至れるものでもなければ、永遠の命は神様がお決めくださることなんだから、だからこちらのいい悪いにとらわれないでひたすらそちらに従っていくっていう、そのことが永遠の命なんだっていうこと。しかもそれは大変逆説的です。まさに逆説的、人間の目で見たら失敗と、そして悲惨でしかない十字架の死を遂げてすらそれは栄光につながるっていうね。私たちの考えでの失敗とか成功とかっていう、そういう価値判断を超えてるよ。今日の福音書のところで読んでみますと、まずイエス様が弟子たちにですね、つまり祈っておられる時にって、これはルカによる福音書だけの表現なんですけれども、ルカによる福音書ではですね、何か大事なことをなさろうとしたり発表しようとする前にはイエス様は祈っているっていう、そういう表現をしてるんですね。そして、イエスが人々は私のことを何と言ってるかってこう弟子たちに聞く。そうすると弟子たちは洗礼者ヨハネだと言ってます。これはバプテスマのヨハネと言われる人、イエスの先駆けをした人ですね。しかし殉教の死を遂げたんです。その正義感ですから、当時のその王に対してですね、あなたの妻は人の妻を奪ったもので、それは許されないっていうようなことを言ったためにですね、ついに捕らえられて、そして殺されてしまう。そのじゃあそのなぜその洗礼者ヨハネだっていうふうに言うかというと、これはその当時の群衆がヨハネを尊敬していたっていう証拠です。その後のエリアっていうのもそうなんですが、そういう素晴らしい人は、特にエリアは旧約聖書の列王記なんかにちゃんと出てます。天に昇ったというふうに表現されている、それがずっと伝えられています。その当時の旧約の時代の人々の考え方は、天に昇った人は必ずまた帰ってくるって。だからあの天に昇ったエリアが帰ってきたんじゃないかっていうね、当時の宗教家たちや大変真面目な信仰者であったあのファリサイ派の人たちからは、極めて評判の悪いイエスなんですが、群衆にはそういう直感的にこれは普通の人と違うぞっていう、そういう直感的なものでこう何かを感じ取ってたっていうことですね。性格ではなくても何かを感じ取ってる。私はそれは今も同じことだと思ってるんです。いわゆる民衆の直感力っていうのをバカにしちゃいけない。その権力者やあるいはいわゆる学識経験者がこれこそが本当だとかっていうふうに言ってるものよりも、いわゆる庶民の知恵の方が勝ってるっていうことはこれまででもしばしば示された通りですね。ですからあの為政者を恐れたんです、群衆のそういう受け止め方に対してね。イエスが弟子たちに、じゃああなた方は私のことなんて言うのかって聞かれた時に、ペトロが神からのメシアですという答えでした。これはルカによる福音書の独特の表現なんです。マルコによる福音書はとっても単純です。あのメシアですという言い方ですね。マタイの方も単純で、生けるキリスト、神の子キリストですという表現です。ところがルカは神からのメシアです。本当は直訳すると神からのキリストというふうに言っていいんですけれども、そういう答えをした。この時点でのペトロの受け止め方、これは弟子たちも同じです。善悪の知識から十分自由になり得ていなかったから、この善の究極極地にいるところのメシアという意識ですね。 強くて正しくて、そして、清くて、あらゆるつまりマイナスの部分の一切ないメシア、神の子メシアっていうふうに受け取ったんですね。だからその後にイエスが苦しみを受けると、そしてその後長老祭司長立法学者たちからというふうに書いてあるの、これは当時の最高法院といいます、サンヘドリンというふうに言うんですが、日本で言えばあの衆議院と最高裁判所と一緒にしたようなそういうところです。もう最終決定機関ですね。そこで排斥されて、そして死刑を判決されて、そして殺されるっていうことを言われたので、ルカによる福音書だけにないんですが、マタイとマルコの福音書ではそこでペテロたちがすぐにとんでもありませんってイエスをいさめるんです。そのいさめたっていうこと自体が、つまりさっき言った善の極地にあるメシア像を持ってたからです。その強くて正しい、そういう方が不正な最も悪い人間としての処刑を受けるなんて、そんなことがあってたまりますかっていうことでいさめたっていうふうに書いてあるんですが、このルカによる福音書はその話がない。これはルカによる福音書の一つの特徴なんです。ルカによる福音書は弟子たちを当時の、つまりルカが所属している教会の人たちに示すのに、信者の理想像というふうに描いてるんです。だからあんまり弟子たちのボロを書かないんです。ところがマタイとマルコの方は、特にマルコは弟子たちがいかにイエスに対して見当外れであったかということをこう強調する表現をしているわけですが、ですからこのルカの方ではそれを飛ばしているんですね。このイエスのペテロのそういうとんでもないって言いさめるのはもう飛ばして、ひたすら忠実に一切を捨てて忠実にイエスに従う弟子たちっていう、そういうイメージをこう強調していこうとしているように見えるわけですね。その後に復活することになっていると言われて、イエスは皆に言われたって書いてあるんですね。ここも他の福音書とのちょっと違うところです。全員に、つまり私についてきたいと思うものは、有名な言葉で自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いな、大変なことですね。自分を捨てろ、自分の十字架を追え、そしてイエスに従えっていう、これは全部実行不可能に見える命令です。ここにも一つの逆説があるんですが、でもここで示しておられることはとっても大事な、私たちが善悪の知識にとらわれている限りは神との本当に素直な関係ができない。つまり自分はいいことしたっていうふうに思ったら、どうしてもこうちょっと気分が良くて、そういう途端にいいことができた時にスッと神様に感謝っていうよりも、褒められたいっていう方が先に立つではありませんか。でましてやいろいろ努力してですね、なんかできたっていう時には、やっぱり一番先にあなたのおかげですって神様に言う前に、自分を褒めてやりたいっていうようなことが先に立ってしまうかも、そういう存在なんですね。そうじゃなくて、私たちには常に両面があるんだと。人間だからいいっていうことは悪いっていうことかもしれないよと、光に向いたら必ず影ができるっていう、その両面のことを忘れちゃいけない。そういう意味でもう一遍私旧約をこう考え直したら、あ、だから旧約はあんな人間の無茶苦茶な欠点や問題を平気で書いてんだと。そういうことは神様は100もご承知だ。間違ったりとんでもないことしたりもね、もうひどい残虐行為とか、そういうのはもうやるだろうって神様は100もご承知だ。しかし一番困るのは、私こそ神様に従ってますっていうふうに言いながら 実際は自分中心になって自分が神様になってしまうって、これが一番困る。それに凝り固まってしまったら、みんな自分こそ正しいっていうのがあるから、これに2000年の歴史が示す通りですね。大きな戦争に対外宗教がバックにある。今も宗教が絡んだ戦争っていうのはしばしばある。これは神様一旦嘆いていらっしゃると思うんです。まさにモーセの十戒じゃないですけれども、みだりに私の名を唱えるなっていうのを神様は今の現実のいろんな宗教に対しておっしゃってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そういう意味で自分を捨て、日々自分の十字架を背負ってっていう、このイエスの命令っていうのはすごい大切なことなんです。真剣に受け止めなきゃならない。自分を捨てっていうのは自分の命を捨てるっていうことだと思います。そんなことできないっていうふうに思うかもしれませんが、私はそれが同じこのルカによる福音書の19章のですね、エリコの町で一番悪いと言われたザーカイをお救いになった時のイエスの姿に映ってると思うんです。群衆がいっぱいいるのにですよ、そしてイエスに助けてほしい、救ってほしいと思ってる人がいっぱいいる中で、ザーカイがただ木に登ったに過ぎないのに、ふっとそのハプニングの時に対してイエスはハプニングで答えて、あんたのところ泊まりに来たんだよっていう言い方をしてしまう。その時にイエスはもう群衆の姿は消えてるわけですね。一人のザカイっていう人にしかない、しかも恩を売るっていう姿勢じゃなくて世話になりたいよっていうへりくだった姿勢で、それはエリコ中の人を捨てたっていうことになりますから、その姿勢が私は、体当たりっていうんですが、命を捨ててる。つまりエリコの人からソース感覚、私たちにはそれができない、どうしても計算します、こっちにも。だから迫力が出ないんですね。そうすべきだっていうんじゃなくて、この自分を捨てっていうふうにイエスが言われた時に、私たちは捨てきってない自分がいるっていうことを、そのことを受け止めただけでもう少し謙虚になるはずなんです。誰がいかんとかですね、あいつがおる限りとかね、もう一番邪魔なのこれだとか、そういうふうに思うんじゃなくて、まず自分の問題としてこの自分を捨てっていうふうに言うと、まずうなだれざるを得ない一番大事な言葉じゃないかなっていうふうに思うんです。それはだから命を捨てるっていうことですから、命を捨てるっていうことは自分の価値判断をもういっぺん話すっていうことです。自分がもうな絶対こうなるべきだとか、こうなってこそ本当だとかっていうこともいっぺんこう捨てる。つまり死んじゃうんだから、もうああなってもこうなるもないんですよね。それが自分を捨てるっていう意味じゃないか。それを別の言い方をすると、自分にとらわれなくなる。自分にとらわれないってことは、自分の期待とか判断も全部預けるっていう、そういうことを意味しますね。そしてその次の、日々自分の十字架を背負ってっていう、これはもう使い古された言葉なんですが、十字架を背負っていうのは、なんか自分のハンディキャップとか弱さとか辛さっていうのを背負うっていうふうに受け取られています。確かにそういう面もあるのですが、私は十字架の本質というのは、特にイエス・キリストの十字架の本質は抽象と誤解ですね。そして孤独です。イエスの苦しみの一番深いところっていうのは、結局この世では誰にも理解されていない、この孤独の極みですね。これが僕は十字架を追うってことだったんです。しかもそれは椿をかけられ、そして、いやいや、お前が本物だったら十字架から降りてきてみろ、いや、このインチキ野郎っていう、もう散々好きなことを 罵詈雑言は受けながら、しかもその時に父をお許しくださいって祈れるかっていうね、その十字架を追うっていうのは単に重荷を追うっていうんじゃなくて、その重荷の本当の重みたるゆえんは誰も分かってくれてないっていう孤独感です。そしてその分かってないっていうことから来る誤解や抽象もじっと引き受けるっていう覚悟、私は情けないっていうんじゃなくて、僕はそういうそのイエスの十字架の道行きをこう想像しただけでですね、いやーすごいって、それはできない、私たちだったらもうそれだけでへたってしまう、だけどそれを十字架を追いながら十字架の道をたどられたイエスっていうのは、これはすごいっていうふうにね。そして最後に、私に従いなさい、どこに行くかなんていうことを自分で考えないで、イエス様の後ろ姿だけ見ていこう、イエス様に任せていく、ついていくっていうのは、ね、どこ行くんですかなんて聞く必要ないんですよね、ついてきなさいなんだから、文句なしにもうイエス様についてきます、それでいいんで、自分でどこ行くかっていう心配はいらない、イエス様についてきますよっていう、それだけでいいということですね。ですからこの3つは大いなる開き直りっていうふうに、大いなるが口、ちっちゃな開き直りと違うんですね、大いなる開き直し、さあ矢でも鉄砲でも何でも持ってこいっていう、そういうね、そういう開き直りをもっと超えたもん。そうするとそれが次にイエスの言う、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。失うっていうのと救うっていうのは、使われてる言葉は最後の審判で救われるっていうの、滅びに入れられるっていう、その使い分けの言葉らしいですよ。ですから失う者は救うよっていうね、得るよって、ここもまた逆説です。いっぺん本当に捨ててみろと、それからもういっぺん見直してみろっていう、そのことじゃないか。それにとらわれてるから、死にたくない、死にたくないっていうのがくっつくからややこしくなる。死んじゃえっていうことですね。前言った松田教会の教会の方でもだいぶ前に亡くなられたんですが、土田貞夫さんっていう方がね、東北の出身の方ですが、この方の書いたその詩がお寺の中に句碑になって刻まれて残ってるんだそうです。同窓生がその前でいつも同窓会を開いてたっていうんだそうですが、あの牧師さんの息子としてね育てらした。ですからまあいろんな宗教に対してもこうとても幅広い見方をしてらした土田貞夫っていう方ですが、この人の句は単純ですけど素晴らしいですね。我ありて我なき空の広さかな、ね、我ありて我なき空の広さかな、そう捨てきれるもんじゃないんだけれども、でもえいって捨てきった時になんと空が広いか、自由になっているかっていう、その気持ちを表している素晴らしい句ですから、これは仏教の人でも誰でもみんなわかるんです。我ありて我なき空の広さかな、この境地、そしてそこからもういっぺん全てのものを見直してみるっていう、そのゆとりって言いますかね、そのことを示している僕はメイクだというふうに思ったんですが、それで逆説的にですね、だから私たちはまず捨てる、あるいは死ぬっていうね、それを本当に心がけなさい、そうしたら違ってくるよっていうことなんですが、しかし今日の聖書の中で最後に気になることが書いてあるんですね。 27節に、確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。これは私もいろいろ調べたんですが、結論的に申しますと、わからないということ、どういうことかわからない。学者たちの意見もまちまちです。文字通りに言えば、こう今私の話を聞いているものの中で、もう私は近いうちにまた戻ってくるから、その時まで死なない、つまり神の国を見るっていうのは、イエスさんは再びおいでになるっていうね、それまで死なない者がいるっていう、これそういう単純な受け止め方をした、その典型がパウロという人です。この手紙の後ろのね、あの新約聖書の後ろ、パウロは自分でそのつもりでいたんです。ですから、あの一番古い手紙とされるテサロニケの信徒への手紙っていうのにはですね、自分は生きてて再びおいでになるイエス様を待つがっていうふうに書いてるんです。だからこれ、この聖句の影響ではないかなというふうに思うんですが、そうではないっていうふうになってきたんですね。それでパウロも後で考え方が変わるんです。広い意味で言えば、このイエスの言葉を本当に聞いた者は死を味わわない永遠の命に入るという意味だろうというふうに取るのもあるし、まあいろんな取り方があるんですが、申し訳ないんですが、ちょっと分かりませんっていうことしかないんですね。で、私は聖書を読むときに分からないところがあって、それでいいっていうふうに思っています。無理にこじつけて解釈するのは、必ずこれを書いた人が天国にいるのにですね、おいおいおいおい、違う、俺そんなつもりで言ってないよっていう解釈を一人でね、これこそ正しい解釈とかって振り回されたら困ると思うんですね。ですから、まあ、分からないことがある方が天国行った時楽しみじゃないですか。あの質問するのに、なんでこんなこと書いたんですかって聞けますからね。だから、まあここはだからよく分からないところなんですが、まあしかし全体のメッセージから考えたらあまり関係のないところですから、そんなにとらわれなくていいというふうに思うんです。まあ昔僕もこの歌詞を説教した時に、説教の後でここのところを何人かの方に質問されたもんですから、今日はもうあらかじめ申し上げて、おこうと思いまして、こう結論的に言うとよく分かりませんっていうことしかないですね。最後のまとめに入りたいと思うんですが、先ほど申しましたように、私たちは理想的にですね、捨てろって言われたって捨てられない、でもたもたしているのが現実ね。捨てるのがまたおっかないっていうのも現実。捨てればいいって分かってたってそれができない。神様が共にいるんだって頭で分かってても、実際は寂しくてしょうがない、ね、神様が必ずこうするって頭で分かってるけども、どうなるんだか不安でしょうがない。それが現実だと思うんですね。でもそれをそのまんまに神様に申し上げていくっていうことにおいて、本当に神様の助けを得られるんじゃないか。その一つの例がボンヘッファーっていう牧師の人、これは1906年生まれのドイツのルテラ派の牧師ですが、1945年第二次大戦の終わりの年にヒットラーの暗殺に加担したという角で捉えられて、それでついに処刑されるんですね。しかもこの牧師がそういうね、権力者を暗殺するっていうのに加担したっていうのは、なんということかっていうふうに受け取られるかもしれないけれども、その時代の中で本当に苦しめられている人の側に立った時には、それ以外には方法はないっていうふうに、このボンヘファーっていう人は受け取ったんでしょうね。彼が残しているいろいろのものっていうのは、今日に至るまで教会に対してすごいいい指針を与えてくれてます。現代の教会に対する警告でもあるわけですが、このボンヘッファー牧師のですね、獄中の朝の祈りというのが、これは 私たちもそのまんま真似をしていい祈りだというふうに思いましたので、これを紹介して終わりにしたいと思います。神様、朝早くあなたに向かって呼びかけます。私を助けて祈らしめ、思いをあなたに集めさせてください。一人ではそれができないのです。私のところは闇ですが、あなたの御そばには光があります。私は孤独でありますが、あなたはお見捨てになりません。私は恐れておりますが、あなたには助けがあります。私は不安でありますが、身元には平和があります。私の言葉にはトゲがありますが、あなたの身元には忍耐があります。私があなたの道を理解しなくても、あなたは私のための道をご存知です。主イエスキリストよ、あなたは私のように貧しく惨めで囚われ見捨てられたまいました。あなたはあらゆる人間の困窮を知りたまいます。たとえ一人の人間も私のそばにいなくても、あなたはとどまりたまいます。私を忘れることなく尋ね求めたまいます。私があなたを認め、あなたのもとに帰ることをあなたは望んでおられます。主よ、あなたの呼び声を聞いて御後に従います。私に助けをお与えください。アーメン。終わりの祈りをします。御父上様、主イエスキリストのあの十字架の御苦しみが、ただ単に私たちの罪のためでした、身代わりでしたと軽く受け止めてしまいませんように、その苦しみの奥深さがどれほど人間の罪に根ざしたものであるか、私たち自身の徹底的な限界や問題に根ざしたものであるかを悟らせてください。そしてそれをじっくり真正面から受け止めつつ、一切をあなたにお委ねした信仰に従うことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。